시티 인포메이션.
この時間は賢い消費者になりましょうと題して、広報サンダー10月号に掲載の話題、消費生活センターの相談員さんに分かりやすくまずは解説していただきます。そして後半はタイムリーな情報を伺ってまいります。まずは消費生活センター相談員の家田さんにお話をいただきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日の、タイトルは保険金の申請手続きをサポートしているという勧誘にご注意ということですが、はい、これをピックアップされたのはなぜですか？はいはい、
火災保険、地震保険の請求を勧誘する業者とのトラブルが、はい、市内で発生しておりまして、で消費生活センターから注意を皆様に呼びかけています。
はい
はい、それで三田市では行っていないようなことも勧誘の中で言っている業者もいるということで、
そうなんですか。
はい、今日ご案内させていただきます。
はい、わかりました。じゃあ早速、はい、広報三段の方に、ね、出てますので、よかったらそれを手になさりながらお聞きいただけたら、お聞きいただいたらよりわかりやすいかもしれませんね。事例をご紹介しましょう。市から委託され3年前の地震の被災調査と保険金の申請サポートを行っていると調査員が訪問しました。信用できますかということですね。
はいはい、そのようなことを言って回っている業者がいたようなんですが、はい、三田市ではこのような業務は委託しておりません。
あ、ここ大事ですね。
はい、そうですね。はい、
三田市はもう委託をしていないと。
はい、
はい、分かりました。
で、今回のケースでは損害保険会社から加入者へ保険金が支払われた場合、はい、その約4割をこの申請サポートをしてくれるという業者へ報酬として手数料として払うという契約だったんですね。
あ、そうなんですね。はい、半分近くですね。
そうですね。で、その担当者の人が来られた時には全くその話はなくてですね、
はい、
それで契約書、申し込み書の中にそれが書かれていたと。
あらあらあら。
でこちらのセンターの方で見せていただいたら、はい、4割近く取られるんですよねこれ、って話をしたら、
話されたら、
いやそんなこと聞いてないと、
はい、
うん、知らなかったっていうこともおっしゃってたんですね。
はい、
でそのことも説明が十分ではなかったということもあります。
そうですね。
はい、でそれとですね、この秋、今日はずっと冷え込んでしまいましたけれども、
そうですね、はい、
地震とか大雨とかですね、大雪とかなんかそういう災害が起きると、それに便乗した契約のトラブルというのは増えるんですね。
ああ、そうなんですね。
はい、だからそういうところが何かあったとして、やっぱり動揺してしまったりとか、何か手を打たなければいけないと焦ってしまうこともあるんですけれども、そういうことにつけ込んでいろいろ事実ではないことを、話しながら、接触してくる事業者もいますので、
はい、
うん、その場では契約しないで、ぜひ十分に考えていただきたいと思います。
わかりました。とにかく何かこう災害が起きて、あ、そうだ、よかった、損害保険入ってた、でも手続きなんかも難しそうとかって思ってるところに、ひょこっと、運悪くなんですけど相手にとったらもうしめしめというタイミングでやってきて、
ね、はい、
よく契約書を見ると保険金が降りた場合には半分近くをその業者が持っていくと、はい、でも実際自分でもできるんですよね。あ、このあたりのじゃあアドバイスをじっくりご紹介ください。
はいはいはい、まずアドバイスとしては、はい、一般的にこのような火災保険、あと地震保険などの損害保険の保険金の請求というのは、はい、その加入している人自身が申請手数料を負担せずに行えるんですね。
はい、あ、無料でできるということですね。
そうです。はい、
はい、
ちょっとややこしいので、放置したままにしているという方もいらっしゃるかと思いますけど、
ついついありますね。なんか面倒そうだなと思って。
そうですね。そもそもそういうサポートしてくれる業者に報酬を支払うことなく、無料で自分自身が、するのが基本なんですね。
あ、本来ならね。
本来ならは、
はい
は
い、
なのでそのことはまず覚えておいていただきたいんですね。
でしかも簡単にできるということなんですね。
そうです、はいはい、簡易にできます。
はい
はい、でそれとですね、あとだんだん 使っていたらどんなものでもそうですけれども朽ちてきますよ ね、
そうですね。
悪くなってきてで経年劣化という形で損傷してしまったりするものあるんですけれども、劣化したりとかあと性質による錆とかですね、そういうのもあるんですけれども、そういうものについてはそもそも保険金の支払いの対象ではないんですね。
あ、そうでしょうね。
だけどでもですね、ずっとその部分が気になってて、いつか修理したいなと思っていったところに、そういう方がひょっこり来られて、
偽の、偽というかこういう業者ですか、そうですね、申請サポートの、
申請サポートの業者が来て、いやそれも大丈夫、うちに任せてくれればなんとかうまいことするからと、そういうふうに持ちかける業者もいるようなんですね。どうも
ある意味あなんか嬉しいと思いがちですけども、
もう全部任せてしまうと、無理かなと思ってたこともやってくれるんだったらもうラッキーと思って、
なんか任せてしまいそうな気もしますけど、
手間もいらないし、なんかうまいことやってくれるのであれば、うまいことやってほしいと思うのが普通だと思いますので、だけれどもですね、その嘘の理由で、そもそも、経年劣化とか支払い対象ではないのに、嘘の理由でいわゆるその業者に言わせたらうまいことっていう話なんですけど、理由をつけて保険金を請求するようなことは、そもそも保険会社をですね騙すことになるんですね。
なるほど、そっか、
なので詐欺行為に該当する場合も出てきますので、
詐欺行為をしてしまうこと
に、そうなんです、ご自身がね、もう本当に知らない間に詐欺の加担してしまうということにもなりかねないので、
なるほど、
ちょっと安易に考えていたらちょっと怖い思いをしますよということも覚えておいていただきたいんですね。もしですね、そういうふうに詐欺行為を働いてしまったと、でその保険会社との間で信用が、信頼関係がなくなってしまった場合ですね、その場合はもう保険会社から保険金が出たとしても、それを返してくださいと言われたりとか、それとかそもそも何もそういうこと、その働きかけがないまでは何も知らないで、そういう、普通に入っていた保険でも、もう解約してくださいという、解除を求められたりとか、
そうなんです ね、
その後の保険が入れなくなったりとか、
それは影響が大きいです ね、
なのでも信頼を失ってしまうということもすごく悲しいことですので、
そうですね、
絶対にやめましょう。
じゃあ相手の言葉でうまいことしますから大丈夫ですよと言われて半分嬉しくなるけども、それは違法行為だと、
そうですね、
詐欺行為になるというふうに思っておいたらいいですね、
そうですね、その可能性も出てきますので、慎重にそのあたりも捉えて動いていただきたい、
口車に乗らないということですね。
そうですね、それとですね、自然災害で建物に損害が発生した場合ですね、そしたらどうしたらいいのかなっていうことなんですけれども、加入している損害保険会社の代理店とかですね、そういうところに自分自身で、こうなっているけれども保険金出ますかということを尋ねていただきたいんですね、まずは、それとあと申請期間というのもあるみたいなので、なのでいつまでにどういうふうに手続きしたらいいですか、ということを気になったらすぐにもうお問い合わせをされた方がいいと思います。
あ、そうなんですね、で以前にも聞いたことありますが、例えば地震とかそういう場合には片付ける前に写真を撮りましょうって聞いたことありますね。
非常にやっぱりそれは、日付入りの写真を撮っておく、
今は本当簡単に皆さんお手元に、持ってらっしゃるので、
そうですね、なのでどういう、もう本当にパニックになってしまって、早く大変な状況なので、見たくない、忘れたいと、
特に水害なんかはもう早く片付けたいという気持ちになりますけど、
でもやはり記録は大事ですので、必ず記録を残しておいて、でこんなにひどかったということを、残しておくのはすごく大事ですよね。
そうですね、お水もここまで来てましたとかね、
そうですね、その通りです。
分かりました。
それと今回の場合なんですけれども、突然ピンポンって来て、で申請してますかって、いう声をかけられたということだったんですけれども、その場合ですね、やはり 突然の不意打的に訪問した。
あ、そうですね。はい。ここでよく伺うクーリングオフに当たりますか。
はい。その通りなんです。訪問販売に該当するので、これは契約書受領日から8日間は無条件で解約できる、
はい、
クーリングオフ制度が利用できます。
なるほどね、
はいはい、でこちらの三田市のセンターの方にも、こういう同じ関連のですね、事例はいくつも相談あったんですけれども、
そうなんですね、
はい、幸いなことにすぐに気づかれましてね、皆さん、あと信用できますかっていうお問い合わせから、迷っておられるんだったら、ちょっと考え直されたらどうですかねということで、ちょっと家族で考えると言って、その後クーリングオフされた方もいらっしゃいますので、もうとにかくクーリングオフというのは期間がとにかく決まっているので、はいはい、気づいたらすぐに、ご相談いただいたり、代理店などに相談かけられたりとかしてください。
はい、クーリングオフ改めて手続きをちょっと簡単に教えていただけますか。はい、何遍も出てくるけど、ね、手続きまでは
そうです、ね、
ご紹介いただく時間がなかったので、はい、
はがきで構いません、はい、でそのはがき、クーリングオフをするはがき、契約解除通知書というんですけれども、はい、それは、こちらの三田市の消費生活センターの方にも、はい、ひな型というか、
ね、置いて
書き込むだけの、はい、ものも用意しております、はい、だけどもわざわざ取りに来るのがめんどくさいということであれば、はい、完成はがきで構いませんの で、はい、でそちらに、契約日、あと契約の内容、それはもう申し込み用紙とか契約書に書いてあるものですので、はい、そのまま写していただいて、はい、でこの契約を解除いたしますということを一筆書いて、で向こうの代理店の名前、あと、契約 の内容ですよね、はい、何を契約したのかという内容、はい、うん、それ と、契約者さん の住所、氏名を書かれて、で相手の業者 の会社代表者様宛てに、はい、発信していただければ、発信というか送ればいいんですけれどもね、はい、だけどその時に気をつけていただきたいのは、はい、特定記録郵便、もしくは簡易書き留め、で簡易書き留めですと、はい、ちょっと費用もかかりますし、それとあと向こうに届くにあたって判をしてもらったりとかして、受け渡しを直接しないと届かないので、はい、帰ってきちゃう場合もあるんですよね。
そうなると日数が、
そうですね、だけれどもクーリングオフの場合はもうとにかく送れば、発信した時に、
はい、
発信主義なので発信した時に、もう効力が発生するんですね。
あ、そうなんですか。
だからそれもあって、はい、この日この時間にこの郵便局から出しましたよという証明を残すために、はい、普通郵便ではなくて特定記録郵便を使うんですね、はい、そしたら、郵便局の方で、控えを出してくれますの で、
はい、
でそれを置いておかれて、で特定記録、あと簡易書き留めですと追跡番号もついてますので、ああ今はどこ行ってるな、受け取ったな、はい、受け取ったという受け取ったとか、
はい、
あと配達済みだというのも確認できますし、
はい、
もし向こうに万が一ですね、本当に悪質業者の場合住所がなかったりとか間違ったりとか、あとずっと不在にしてて、
はい、
でこちらに戻ってきてしまう場合もあるんですけれども、うんうん、でもクーリングオフの場合は出せばいいので、
うんうん、
何か後から法的なことで何かトラブルになっ、さらにトラブルになった時も、
うん、
何月何日、
はい、
このクーリングオフの書面をクーリングオフの期間内に私は出しましたよということを、もう本当に法的な手続きを行っているわけなので、それを出せばもうこちらの主張として強い主張ができるので、とても大きな力になりますので、
は
い、でもし分かりづらいということであれば、もちろんこちらの消費生活センターの方にお問い合わせいただいたりとか、あとホームページの方にもクーリングオフの方法なども書いてますので、
そうなんですね、
そちらもちょっとご覧いただいて、はい、参考になさってみてください、
はい、まあ、お一人でするのは不安だったら、はい、もちろん寄せていただくなり、はい、出かけるのが難しい場合、お電話で
夜
のお話もしていただけると、
そうです、はい、もちろんです、
はい、なるほどね。今も伺いますと、じゃあこういう 委託されてその保険金の申請サポートをしますっていう人が出回ってる人は三田市からは委託していないというのが一つと、はいはい、こういう何か災害があった時に申請するのは自分で簡単にできるからそういうことをする人もいらないんですよっていうことで、しかも無料でできると、
はい、そうです、費用をかけずに、契約者自身が代理店や、直接本部の方ですね、
はい、損害保険会社の方に、ご自分の会社の方に、はい、分からなかったらまずはお電話するのが一番いいですね。
そうですね、
そうするといろいろアドバイスをしていただけて、で保険金は自分がちゃんと受け取れるのを正しくもらえますのでね。
そうですね、はい、
なるほどね、
はい、なんでその後ですね、もしこういう災害が起きて修理をしなければいけないということになったとしても、はい、こういうところに4割も取られていたら、もう修理費用がね、もったいないですもんね。なんでちょっと手間かかるかもしれませんけれども、本当に簡易にできると、簡単にできると聞いてますので、ぜひまずはそちらの方に代理店もしくは損害保険会社さんの方にご連絡いただいて、手続きの方法を聞いてください、
はい、やっぱり申請期間というのが、ね、あるかもしれないので、はいはい、できたら災害に起きて、はい、あって被災された時に写真を撮るのと損害会社さんの方に問い合わせて、いついつまでにすればいいですかというのをご自分で確かめると、もうそれだけでまずほっとしますね。
そうですね、
手のつけようがなくて放心状態というのも分かりますけど、はいはい、どなたかがそういうちょっとアドバイスを一言おっしゃって、
はい、
ご自分でできることだと、はい、これをね、ぜひ皆さん改めて思っていただき、
はい、お願いします、はい、
でもしこういうのにこう乗ってしまったらクーリングオフができる、
はいはい、
これもぜひ8日間、契約の受け取った日から8日間の間に、はい、この契約はもう無効ですということを、はい、
解除します、
解除したいという気持ちを示す、
はい
そうですね、
はい、
発信する、
はい、
それでも何の法的向こうから言われることもないと、
はい、そうですね、基本的にはそうなってますので、とても強い権利ですので、はい、訪問販売の時はまずクーリングオフ、
はいはい、
考えてください、
はい、分かりました、ありがとうございます、はい、で困った時にご相談、電話番号を教えていただいていいですか、はい
はい、079-559-5059、
はい、もう一度お願いします、はい、
079-5595059です、
はい、ありがとうございます。場所はキッピーモールの
6階ですね、
はい、ですか、直接行かれる方もそちら で、はい、でまたどうしてもお出かけが難しい方は今の電話番号でお電話でご相談ください。
そうですね、はい、祝日を除く平日の月曜日から金曜日、
はい、
もしくは第2第4土曜日の、
はい
はい、解説しております、
はい、朝10時から夕方の
5時までですね、
5時まで、
はい、
はい、分かりました。でもしどうしてもこの枠で電話ができないとおっしゃる方は、
はい、
確かいやいやとかいうのを教えていただきましたね、
はいはい、こちらのセンターが相談時間外ということであれば、188、はい、いやいやにお電話いただいて、はい、そしたら信用できる相談窓口に、うん、はい、つながりますので、はい、そちらでもご相談を受けることができますので、
はい
はい、
もう局番なしのこの3桁
そうです、
もちろんいやいや
ってい
うね、
はい、いやいやで、
はい、188覚えておくのも便利かもしれませんね、
はい、
ありがとうございました、はい、前半の方は、保険金の申請手続きサポートするという勧誘にご注意くださいという内容、消費生活センター相談員の家田さんにお話をいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
ではこの後入れ替わって今度は、消費生活ご担当の小寺さんにお話を伺ってまいります、今もう一度では、お電話での連絡先ご紹介しましょう。電話番号が079-559-5059 079-559-5059、月曜日から金曜日、そして第2、うん、第4土曜日の朝10時から夕方の5時までということです。それでは代わってお入りいただきましたのが、まちづくり共同センター消費生活ご担当の小寺さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日はなんかトピックスが2つあるようですね。
はい、そうです、はい、
はい、じゃあ1つ目、
はい、
いただいたのが、国の行政機関が行う統計調査を装った語り調査にご注意という、でこのテーマを選ばれた理由を教えてください、
は 語り調査とは、行政機関が行う、統計調査であるかのような、紛らわしい表示や説明をして、世帯から個人情報等を詐取する、行為のことなんです。はいはい、で語り調査は詐欺やその他の犯罪にも、つながりかねないので、ご注意ください。
個人情報ですからね。はい、
で統計調査員は常に調査員証を、携帯しております。
はい、調査員証というのを持っているんですね。
で、
はい、
で調査員証は、携帯していないものが訪問した場合、統計調査員になりすましている可能性がありますので、ご注意ください。
はい、じゃあ主な事例ということで、はい、2つちょっと資料をいただいてますので紹介していきましょう。はい、1つ目が総務省統計局の何々と名乗る男性から電話があり、消費統計に関する調査を行っていると説明した上で、一人暮らしかどうか、家族構成を聞いてくる、年齢、介護保険に関する状況などについて聞かれたんですね。で、家族構成や介護保険について答えたところで、男性側から一方的に電話を切られた。これも不思議ですよね。
そうですね。はい、ねえ。
それから2つ目は、統計調査員になりすました者が、調査対象世帯を訪問し、これは訪問ですね、今度は。
はい、そうです。はい。はい。
調査関係書類である家計簿の提出を要求。いつも訪問する調査員と異なる旨を尋ねると、代理で回収していると答えたため提出してしまった。その後、正規の統計調査員が当該世帯を訪問し、語り調査であることが発覚した。この場合は渡してしまったということですね。そうですか。はい。じゃあ、アドバイスをお願いいたします。
は
い、
一つ目のがですね、統計調査では、直接調査員が電話やメールで個人の情報を尋ねることはありません。
あ、まずは調査員が電話メールってことはもうないということですね。
そうですね。はい、
わ、はい、かりました。
で、二つ目、これよく注意していただきたいんですけども、調査員が金銭を要求すること、銀行口座、クレジットカード番号を聞くことは、絶対にありませんので、ご注意ください。
はい。
で、3つ目としまして、不審な電話があったときは、国や県の統計担当部署や、三田市消費生活センターにご相談ください。
はい、わかりました。とにかく調査員の方が電話やメールってことはないということですから、で、実際に回ってこられる場合は、その方が調査員証というものをしっかり持っているという、これをしっかり覚えておくのが大事そうですね。わかりました。ありがとうございました。はい、で、続いてトピックスの2つ目です。国民生活センターを語る偽のメールや電話にご注意くださいということで、これもちょっと気になりますね。
そうですね。はい、
事例ご紹介します。全国の消費生活センター等には、国民生活センターを語る偽のメールや電話に関する相談が寄せられています。最近では国民生活センターを名乗る者から示談金を受け取るための手続きをするようにといった内容のメールが届き、費用の支払いを求められたケースがありますということですが、ちょっとアドバイスお願いします。
はい、国民生活センターは、示談金の受け取りなどの、手続きに関し、相談者以外にメールや電話などで連絡することは、絶対にありません。はい、またどのような名目でも、お金を要求したり扱ったりすることも当然ありませんので、ご注意ください。
はい、
2つ目としまして、手続き費用を偽の相手に支払ったとしても、示談金を受け取れることはありません。費用の請求を受けても絶対にお金を渡さないでください。
はい、こういう行為はもう絶対してない、ね、ということですね。
ありませんので、はい、ご注意ください。
はい、困った時はどのようにすればいいでしょうか。はい、
できるだけ早く、三田市消費生活センターにご相談ください。電話番号は079-559-5059です。
もう一度お願いします。
はい、079-559-5059 です。で、相談日は月曜日から金曜日及び第2第4土曜日のになっておりまして、相談受付時間は10時から17時となっております。
はい、直接行っていろいろと秘密が嫌なんです、はい、分かるのが嫌なんですとおっしゃる方は別室で相談を受けることもできますし、
ご用意しておりますので、
で、今ご紹介いただいたお電話でもじっくりとご相談、受けていただけるということですから、 困ったなと迷ったなという時にまずはご相談なさることがいいですね。そうですね、
相談していただきたいですね、はい、
私もここでいろんなこう、はい、番組でね、はい、お話を伺ったりしてるのもあって割と困った時にすぐお電話をかけるタイプなんですけど、はいはい、そうすると早め早めにできるので大ごとにならないで済みますし、はいはい、あ、これは正しかったんだってことも分かったりしますから、はいはい、お電話だったらお時間さえ、ね、許せばこの時間帯にできたら、はい、一番早く、ね、安心できる方法かもしれません、はい、ぜひご利用いただきたいと思います。今日は前半に消費生活センター相談員の家田さんに、そして後半にはまちづくり協同センター消費生活ご担当の小寺さんお越しいただいて、後半では国の行政機関が行う統計調査を装った語り調査にご注意ください。そしてもう一つ、国民生活センターを語る偽のメール、電話にご注意ください。ご説明いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
第3月曜日は、賢い消費者になりましょうと題して、広報サンダに掲載の話題とタイムリーな情報を伺ってまいりました。次は11月15日予定しております。次回もぜひお聞きください。